7月8日金曜日です。今日は古川流ですが、
はい、
今月のお題をお願いします。
料理です。
料理です、
ね、料理といえば思い出すのはね、
はい、
長部秀夫さんの実家の枠というレストランがありましたね。
上戸手町の交差点のすぐそばですよね。
なんて銀座街っていうのかな、はい、西屋ビルの隣といいますか、ね、今もうね駐車場になってますけど、うん、
私も一度だけ
行った
ことがありますね。
ね、有名な、うん、お兄さんが誠さんで写真家でね、はい、今日は長部さんの話なので思い出したんですよ、
はい、
で鎌倉殿の13人の話をずっとしてましてね、あっち行ったりこっち行ったりしてますけど、はい、林真理子がねあの人も大河ドラマ書いたでしょ、戦後丼ね、で今の身でね、初めの頃、はい、頼朝と政子のコメディすぎでちょっとついでいけなかったということを書いてました。でも義経が出てから変わったと。
須田まさき。
ね、かっこよくて。で、はい、あ、義経って本当はこんな人だったんじゃないって、みんなが思ったように、すばしっこくて、
はい、
ちょっと単純で、ね、
はい、
あれ、三谷幸喜のその創作だとみんなが思ってましたでしょうが、実は長部さんもね、前からそういうことを書いておりました。
はい、
まずはここから行きましょう。
遥かに遠い昔から、中央の人には、東北の原住民に対する敵視と差別の意識があり、やがて征服されて支配に服した原住民の方には屈折した劣等感と反抗心が育った。東北の原住民である恵美氏の心はしばしば中央への服従と反抗の間を振り子のように揺れ動いた、
うん、
我が国で最高の名家と同じ姓を名乗った奥州藤原氏の成り立ちと、その都平泉の目覚ましい繁栄から悲劇的な滅亡に至る経緯も、非征服者特有の複雑な心理及び征服者への同化と反発の間を往復する振り子の運動法則と無関係ではない、
うん、つまり長部さんは我々恵美氏の血を引く者は、はい、そう思っちゅうんですけど、長部さんもそう思っていたんですね。
服従と反発の
振り子、ね、その振り子がこうね、はい、あっち行ったりこっち行ったり大きく振れたり小さく振れたり、
うん、
でその皆さんご存知のようにその平安朝の初めに、長く続いていた恵美氏の抵抗に終止を打ったのは征夷大将軍魚の上の田村麻呂ね、
はい、
いろいろ
有名なお話ですね。
ねぶたの問題でもいろいろありましたが、それはカットして、
はい、
でね、公の史書である初期日本紀にも長年にわたる恵美氏との戦いにおいて官軍の敗北は書かれていても、
うん、
勝利は一度も記録されていない、
はい、
勝っていれば記録されないはずはない、
うん、
つまり
そうですね、勝者の歴史があるはずですよね。
ふるさとの山河を知り尽くした狩猟民族を率いて、うん、早手のような速攻で相手の意表をつき神出鬼没のゲリラ戦術で抵抗した恵美氏の総帥アテルイ、
はい、
彼はずっと腐敗であったに違いないと。で東北出身で映画が大好きな私、つまり長部さんはその大和朝廷の陸奥国政庁であった多賀城、今の宮城県多賀城市の遺跡に立つたびに、
はい、
時々言っちゅうんですね、あの人ね、いたんですね、
はい、
坂の上の田村麻呂とアテルイの関係からジョン・フォード監督の西部劇においてジョン・ウィンが騎兵隊指揮官 で勇猛果敢なインディアンの族長と交渉する場面を連想すると。
あ、そうですか、
ね、あ、もう本当にそうですね。
そうなんですね。
そうで、その田村麻呂のお父さんがね、道のその陸奥鎮守将軍として多賀城に赴任した時、少年時代の田村麻呂も一緒についてきて、で同じ年頃の原住民の子供と遊んだんではないかとも思うと。
うん、
でこの恵美氏をよく知る坂の上の田村麻呂が鎮圧のために選んだのはおそらくフォード西部劇で司令官が相手の族長に対して行ったような外交交渉であっただろうと、
うん、
で和睦を承知して都に登った腐敗のアテルイは田村麻呂の意に反して切られる。これね、これを話すと長くなんですけどカットします。アテルイを逃がそうとするんですよね、
うん、
田村麻呂はね。でもまあまた戦いが起きるのがアテルイも嫌だったと。で、まあ、そういうことがあって 200年ぐらいにわたってあまりその振り子は触れなかったと。
はい。
そして前9年の駅でさあ、いや何度もやりました、安倍の貞と宗党が今度反乱というか、あちゃらから見れば反乱ですけどね、うん、そして、例の八幡太郎義家とお父さんが来て鎮圧するわけですね。で5、3年の駅、これも、話せば長くなるのでカットして何度もやりましたからね。でその清原の清平という男はその、京の摂関家に、接近を図って、で自分のお父さんのせいである藤原を名乗る許しを得たと。つまりですね、その道の句もその今のその安倍一族とか清原一族とかそういうのがぐちゃぐちゃぐちゃってあって、で落ち着いたと。で摂関家に接近するために清平が貢ぎ物にしたのは荘園と馬。荘園というのはまあ土地ですね、
はい、
つまり人口ですね、うん、そして真っ子、
うん、
真っ子ね、これね土着の人間を蔑んではいても都から見るとこの真っ子は羨ましい、
うん、
黄金は当たり前ですけどね、
はい、
で真っ子はね
そうですよね、
おさべさんが言ってる若干の説明が必要かもしれない。宮中の武徳天前の馬場で行われる恒例の比べ馬、わかりますね、真っ子比べですね、うん、いつも圧倒的な大差をつけて勝つむつさんの馬は昔からよその国に比べて値段も高く、信濃や出羽の乗馬いい馬っ子と、はい、陸奥の中間ぐらいの馬子と同格と、
うん、
今で言えばベンツや BMW にあたるこの陸奥の
高級車、
陸奥の
高級馬、
こうそう、この高級馬は高級馬贈り物として最高、
喜ばれるでしょう
ね、誰にとっても垂涎の的、
うん、
だけど摂関家の記録にはね、
はい、
その貢ぎ馬のことは記されている。
そうですか。
贈り主の名前はね
書いてないんです
よ、陸奥の男清平とね、陸奥の住人清平とか、同族の藤原と認めないばかりか、野蛮なね恵比寿の頭目ぐらいにしか思ってなかったんだろう、う
ん、そうなんですね、嫌ですね、
ね、嫌でしょ、分かるでしょあなたみたいな山トン中でもそう思うでしょ、
いや私はそう分かりません、
あなたは山トン中ですよ。でね、その初代の清平とは逆に二代目の元平は反抗の姿勢を強めた、
はい、
でも一方でねその物資に仏像を依頼したりするときには破格の金100両真っ子50頭とかね、絹船3艘分とか、もうええパンダね、余儀だ。だからもう奥州藤原の底知れぬその富はね都に知れ渡っていたと。のその新芽が飼育している黄金の都というのはね、はい、そのなんだろう、蔑みと憧れみたいなの相反する、
うんうん、
そして三代秀平ですよ、あの庇護したね、
はい、
でこれはねやっぱり爺様と同じように自分の地位の公認を中央に求めて、まあ、人口いっぱい使ったんでしょ
う、うんうん、
で鎮守府将軍の任命を受ける、だから奥州の鎮守府将軍ですから、ところがこれが乱世のもとだと今度は危惧するわけです、ね、でほらあの有名な頼朝がね、
はい、
その安様の挙兵をしてくるわけでしょ、
うん、
たった70騎を連れて、しかし70騎で戦ったのは鵯越ですね、つまり来たわけですよ安様のもとに、そして大活躍をするでしょ、テレビでもやったように鵯越の坂落としから始まって、はい、
うん、
これね完全に当てるいの戦法とそっくり、
あ、そうなんですね、
狩猟民族の戦法ですね、
うん、
挟み撃ちにしたり山から下ったりね、
ゲリラ戦術、
そう、
はい、
だからね頼朝はね憎んだと。なんでか、これね自分は尊い生まれ紀州であることを誇りにした頼朝は異母帝である義経に染み込んだこの恵比寿の匂いが我慢できなかったんではないかと。
匂いがしたんですね、
ね、と小説家の私は想像する、
うん、おさべさんはそう思われた。
そして頼朝はその追放されて行き場のない義経を泳がせて、
うん、
平泉まで逃れるのを待って、そして狙い通り秀平の死後鎌倉政権にとって邪魔な義経と 奥州藤原を共に抹殺したという推理です。
はい、おさべさん説。
説です。
はい、
私はこれに
乗り。漱石さんも同感。
同感です。え、どうでしたかね。
はい、
まあそういうこと。
時間ですのでプラスワンに。
そうそうそうそう。ケリンシャペル、この、はい、この曲もね、日本で大人気。え、大ヒット。1960年の大ヒット。
ヘレン・シャピロで、子供じゃないの。Don't treat me like a child.